特別支援教育ボイスジャーナル。特別支援教育ボイスジャーナルでは、特別支援教育の旬な話題を分かりやすく言いたい放題いう番組、3月は卒業終了特集をお届けしています。研究の概要を難しい話ではなく分かりやすく解説しながら裏話などを交えて私有川と学生が対談しています。ゆるーく最後まで聞いてちょうだい。テイ君です。なんか言ったら自己紹介してたら、
あ、自己紹介、
はい、テイ君です。
はい、テイ君と申します。
はい、テイ君はどこから来たんでしたっけ。
あの国は中国です。
中国の天津、天津だっけ。
はい、中国の天津から来ました、
うん、天津だよね、はい、天津は、日本では天津は甘栗が有名です。
はい、そうですね、天津飯とか甘栗は有名、う
ん、中国でも
なんですけど、中国ではそんなに有名じゃないですね。
有名じゃないよね。
はい、そうですね。
あれ日本のなんだろう、屋台かなんかよく出てんだよ、天津甘栗って。甘栗を売ってる。
ああ、確かにね、
日本人気、うん、なんでなんだろうね。栗が有名なの。
いや、そんなに有名じゃないと思います
本当、
はい、はい、そうです、ね、
そうですか、
はい、
テイ君は何年、日本に来て何年なの今。
もう4年半ですよね。
4年半。
2010年の10月に日本に来て、
うん、
今までもう4年半ぐらい経ちましたね。
4年半、じゃあ僕が会ったのが4年前ぐらい。
はい、そうですね。
ここに来たのが3年前でしょ。
はい、そうですね、
3年前。そうだよね、
はい、
だから3年半前か。
3年前ぐらいですね。2011年の8月だったんです
よね。夏に来たんですよね。
はい、そうです
ね。夏に、大阪で会ったんだよね。
はい、そうです。
そうだよね。だ、お互い顔わからない。よ
く会
えたよね、あれ。
そうですね。
なんだっけ、テイさんがあの旅行会社のパンフレットかなんか持ってたんだよ、あれ。
え、そうなんですか。
そうそう、
全然イメージなかったです。
日本人は多分パンフレットを持って立ってないだろう、こんなとこにみたいなとこに。多分 この人だと思って、あったんですよね、
はい、
で、あの時は、すごく日本語が、あんまり喋れなかったよ、ね、
そうですね。日本語専門学校で勉強してたんですけど、うんうん、やっぱりちょっと日本の方と喋るチャンスが少なくて、うんうん、やっぱりあまり文をはっきりちょっと喋らなかったんですよね。
でもあの時はだからね、テイ君があんまり喋れなかったので、もう少しうちに来るのは日本語が上手になってからねって言ったんですよ。覚えてますか。
あ、はい、確かにそう、先生から言われましたね、はい、
なんとなくこう案に、まあ無理して来なくてもいいよ的な話だったんですけど、その半年後にもう新潟に行きますんでって言って、来たんですね、確かね。
はい、そうですね。はい、
で1年間、研究生をしてから、その次の年から大学院に入ったんですかね。
はい、そうですね。
どうでしたかね、大学院生活は。
大学院生活、
まあ大学院生活とかこの3年間はどうでした、テイ君にとって。
うん、結構楽しかったりとか、いろいろ勉強になりましたね。
何が一番勉強になりましたかね。
あ、やっぱりまずはこの専門、応用コード分析の専門についてちょっと深く勉強しましたね。
確かにね、
はい、はい、新潟大学に来る前にこの、あれからね、からちょっと紹介してくれたんですけど、うんうん、やっぱりちょっと自分で読んでもちょっとわからないところが、
うんうんうん、
多くので多かったので、はいはいはいはい、やっぱりここに授業を通してやっぱりだんだんちょっとな、うん、こういう親子行動分析学校に慣れましたというか、うん、こういう考え方は少しだけ、はいはいはい、なりましたね、
は
い
はい、初めはどうでした？初めの時は
授業ですか？
初めの授業というか初めにその考え方をこう読んだり聞いたりした時はどう思ったの？
うん、そうですね、最初はやっぱりあの親子行動分析は心理学の一つだけど、うんうん、私の、まあ、昔のイメージの中でやっぱり心理学は抽象的なイメージがあって、うんうん、やっぱり難しい、普通の人にとってちょっと難しいという思ってたんだけど、実際あの親子行動分析について勉強したらやっぱり簡単じゃないけどちょっと分かりやすい、分かりやすく説明できるの専門と思います、うん、専門だと思いますね。そう、全部行動を対象として観察するので、うん、やっぱりちょっと行動が見えるから、うんうんうん、ちょっとあの勉強しやすいと思いますね。
確かにね、それでテイ君は、修士論文を、保育園とか幼稚園とかのね、はい、先生たちの研修会の、まあ、連続研修会の、成果と言ったらいいんですかね、あれは
成果ですか、ね、
先生たちが実際に子どもたちにアプローチするところまでを、まあ、研究にしたわけですよね、
はい、
実際にね、で膨大なねあのデータを、処理してきましたが、
はい、
あのまあ、何が驚いたかってあれだよね、テイ君にちょっとじゃあこれあのデータまた整理しといてよって言うと、私はだいたい1週間とかね2週間ぐらいのスパンであの、まあ、仕上げてきてくれればいいと思ったんですけど、だいたい次の日になったらだいたいまとまりましたとかって言ってきてたじゃない、はい、テイさんいつ寝てたんだろうとかって思ったんですけど、いつやってたのあれ。
多分2年生は授業が少ないので、もうしあの毎日毎日じゃないけど、ちょっとあの就労のためにちょっとデータの整理をしたりとかいろんなことやってたんですね。
でも仕事が早かったんですよ。すごいそれは驚いたんですけども。
ちょっと早くしないとちょっと皆さんに間に合わないから。
いやいや。
そう思ってちょっと、はい。
そっかそっか。それで早く書き始めたのも早かったもんね。
そう。ですけどやっぱり終わったのはみんなと大体同じ時期でした、
ね、あ、まあそれはしょうがないよね、うん、でもね、あ、でもなんかすごくしっかり日本語もねあの書けていたし、とても驚いたんですけども、はい、今回それやってみてどうでした？あの研究をやってみて、
やっぱりまずはあの保育園 の、 あの職員たち、うんうん、あの解消したデータから皆さんすごく一生懸命、
うん、
あの環境設定したりとか、うん、あるいはあのなんか戦略を立てて加入したり、うん、したことが分かりましたね、
うんうん、
やっぱりあとはあの特に行動観察シートというシートがあって、うんうん、皆さんすごくたくさん書いてくれたんですね、
うんうん、
あとあの最初のアンケートのところを見たら、うん、もう皆さんもしっかり加入して、うん、またいろいろ意見とかアドバイスももらったんですね、
うんうん、そうだね、はい、今回でも結果が良かったじゃない結局、
はい、そう
です。実際に先生たちが学んだことを園に帰って子どもたちにねその対応をしていったら子どもたちの、まあ、行動がこう変化していって、
はい、そうですね、
で研修の様子とかも見ててもなんかこうねだんだん変化してきたじゃない先生たちの、あれはどんな風に感じました？
どんな風に感じ
ました？だから研修に毎回毎回こう来て、はい、初めのうちは皆さんこう緊張してるのと、
はい、
なんかその行動分析のねその話を聞いてもピンときてなかったりしてるじゃない、
はい、
それが実際自分の園で、記録を取ってその記録からこうグラフを作ってでそれからまた戦略を立ててみたいなことを、はい、繰り返していくと結構こう発言がいろいろ変わってきたりしてたじゃない、
はい、そうですね、
あれこう実際にこうワークしてる時に回ってみた時にどう感じました？
やっぱりあのまずこういう研修を通して、うん、あの自分戦略シートも立てられるようになって、うん、やっぱり加入した子どもの、あの行動にも改善が見られたので、うん、皆さんどんどん自信を持ってなんか発言したりとか、
うん、
あの皆さんと交流したと、うん、考えます
ね、うん、そうだよね、うん、結構みんな発言をしていたのとその具体的なアイデアみたいなものが こう先生たち持ってるじゃない、もともとは、
はい、
だから分析してこうある程度の子どもの実態がつかめてくると、それに対する対応方法っていろいろみんな出し合えるんだよね、
はい、そうですね、
うん、そういう考えていくと今回みたいなね、ああいうワークの中でこう自由にこう話ができる機会がね、なんかこうあの現場にももっともっと時間的にねあるといいなっていうのは僕は感じたんですけどもね、はい、
そうですね、
その辺はどうですか。
やっぱり普通あの多分あの研修の参加者から、
うん、
やっぱり皆さん忙しいから、うん、こういうチャンスがなかなかちょっと集まるチャンスがなかなかないので、うん、やっぱりこういうチャンスを提供することも、
ね、うん、そうだね、
大事なことだと思います
ね、うん、はい、確かにね、そうですね、はい、はい、まあ、そういうことでテイ君は無事に、就労も書き上げ、いよいよ修了生となるんですけども、次は、うん、どこでしたっけ、相模原の方に、
あ、はい、そうです
ね、行くんですね。テクはなかなか中国にどうも帰らないらしいんですよ。日本にずっといるような、感じなんですけども、将来は帰るんだよね。
はい、帰、実はもう帰りたいんですけど、うん、やっぱり恥ずかしいというかお金の問題、給料の問題ですね。あの今まだ卒業したばかりなので、うん、やっぱり中国に戻って、もしこういう障害児教育やこういう障害者施設で仕事をすると、
うん、
やっぱり給料がすごく安くて、
うん、
やっぱりちょっと生活とかいろいろ行動を考えたら、うん、やっぱりまず日本で仕事をして、
うん、
経験、はい、経験とかお金を貯めてからまた中国に戻る、こういうつもりがあるんです。
なるほどね、はい、何年ぐらいまた働くの。
少なくとも5年ぐらい。
少なくても5年。
そうですね、
あ、そう5年ね、分かりました、はい、5年経ったらじゃあ中国に帰って、テイ君の夢は、中国で幼稚園をね、
はい、
作りたいっていう夢があるんですよね。
そうですね、なんか、うん、なんか融合幼稚園とか、あの障害にもかかわらず、うんうんうん、みんな一緒に生活できる幼稚園、
うん
うん、作りたいんですね。
中国にはそういう幼稚園ってあるの。
いや、民間ってあるん、うん、たくさんあるんです。ちょっと普通のちょっと変あのこういう発達障害児、多分普通の人から見るとちょっと変な子供だから、
うん、
あの感染される可能性もあるんです。感染、あのだから中国の人から見ると、
うんうんうん、
だからみんなこういう幼稚園とか小学校受け入れてくれないんですね、
うん、
だからどう、あのこういう障害、あの発達障害児を持つ親とか親戚がみんな自分で幼稚園を作って、
うんうんうん、
こういう、うん、ケースが多いですね、
はいはいはいはい、なるほどね、はい、そうか、まあ、そうすると自分でもテイ君も作れるかもしれないと、
はい、
そのためにお金を貯めているということですかね。
はい、あ、お金と経験、
経験、
はい、そうですね、う
ん、でもテイ君もともと日本に来た時からその夢ってあったの。
いや、あの時はなかったんですよね、
うん、
この日本に来る時も特別支援教育について全然知らなかったんですね、
うんうんうん、
ただあの私のもともと専門が、あの、
う
ん、自動車とか機械だったので、
ね、
ちょっとこれについて深く勉強したかったんですね、うん、あの機械とか、
はいはい、
日本の自動車とか車の技術も有名なので、
うん、
そこについて勉強したかったんですけど、
うん、
やっぱり自分はあまり興味がないので、うん、ちょっとまたあの両親の影響で、両親とも、うん、あの先生なので、うん、自分も先生になりたいと思って、
うん、
やっぱり教育についてちょっといろいろ調べて、
うん、
ちょっと結局こういうやっぱり特別支援教育に興味があるので、
うん、
これしました
ね。うん、なんかあれだよね、大阪にいた時に特別支援学校の通学バスかなんかを見たんだよね。
あれ通学バスかどうかちょっと分かんない、うん、あの前に何か何特別支援学校という書いてあって、うんうんうん、そうあれ面白い分野と思って、
う
ん、
そうか、
はい、そうです
ね。あまりまあ日本でもそんなにね、こう、まあ、最近でこそメジャーにはなってますけれどもね、もともとそんなにこう、はい、まあ、あの大多数のねマジョリティのための教育ではなかったから、
あ、はい、
ね、でも最近はすごくこうね注目をされている分野なんで、
はい、
まあ
そうですね、
そんなことも影響にはあったのかもしれませんけどもね。
はい、そうですね、まあ、偶然の、
うん、
本当に偶然のチャンス。
偶然だよね。
はい、偶然でしたね。
まあ、それがテイ君のこの先の人生にとって、どういう意味を持ってるのか今ではよく分かりませんけれどもね。まあでも
多分その、うん、人生を変えるというあの一瞬みたいな感じですね。
なるほど、なんかその光景はちょっと頭に浮かぶんですけどもね、はい。それは何、夏の暑い日だったの？
いや、あの前だったんですよ、ね、
あのぐらいの時だったの、
はい、そうですね。
あ、そうですか。まあ、ぜひあのいい幼稚園を作っていただきたいと思います、はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあテイ君、最後に一言なんかあれば。
あの誰
誰だろうね、分かんない、ま、これは誰が聞いてるのかよく分かんないんだけど。
じゃあ有川研究室なん
そうなんだね、
はい、じゃあ本当に3年間あの有川先生からいろいろ教えてくれて、うん、本当にあの嬉しいです、うん、はい、あとはあの院生のあの北野さんと倉島さんからもいろいろ助けてくれて、本当にあの2人でもちょっとありがたいんですね、うんうん、と4年生あまりあれなんです。じゃあ3年生の皆さんあの卒論頑張ってください、うん、はい、
はい、以上でいいです。そうですね、はい、ということで、テイ・ガンさんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、今日の特別支援教育ボイスジャーナルいかがでしたでしょうか、ご意見ご感想などありましたらありチャンネルホームページのお問い合わせから、送ってください、お便りなどもありましたら、どうぞ、番組内で紹介いたします、それではまた。